こんにちは。一冊の本を題材にトークをお届けするポッドキャスト、ブッキングトークへようこそ。今日のエピソードは、千曲書房出版、哲学入門、戸田勝正著を題材にトークをお届けします。さらに今日は、私のかねてからの友人である小池智也くんをお迎えした対談形式です。責任、アイデンティティ、自己理解、自己認識などをテーマに、日常いろんなことあると思うんですけど、小池くんと議論を深めていけたらと思っておりますので、よろしくお願いします。では改めまして、本日のゲスト、小池智也くんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやよろしくお願いします。前回会ったのはいつでしたっけ？
いつですかね。いや、ちょっと、結構前ですね。
うん。なんかはるみじゃないわ。月島か。月島で。
あ、そうですね。
駅を出たら偶然に会うっていう。
あ、そうですね。ちょっと早めに本を読むのが全く一緒な状況でしたね。
あれ？まさか君は小池くんではみたいな。
はい。なりましたね。
お出会いしましたね。
はい。
で、この
カフェも空いてなくて、一駅歩くかっていうところまで合意しましたね。
そう。歩いてドトール行ったんでしたっけ？
そうです。
ありましたね。じゃあもうその時だから、ちょっと寒かった気がするんで、冬ですよね、多分ね。東京来る前だったよね。
そうですね。東京来る前だと思います。多分1月じゃないですかね。
そっか。あの時から状況いろいろ変わってね。うん、まあ。
そうですね。予想できなかった。未来になってます。
じゃあ、とりあえず初めのリスナーの皆さん、多分小池くんのことあんまり知らない人の方が多いんで、簡単に自己紹介いただいてもいいですか？
はい、わかりました。小池智也と言います。人間の行動とか習慣とか考えるっていうのは結構好きで、特に今はデータからその人の気づいてないいろんな面がわからないかなと思って、研究とか仕事とかしてます。研究では、まあ、特に東京大学の修士課程に行ってて、まあ、具体的な研究例としては、心臓音が異常かどうかを、機械学習でわかんないかなとか、あと音声ですね。人の声からその人の気分が、分類できないかなとか、それが機械学習で解けないかなとかっていうのをやってます。で、仕事の方は、アルバイトなんですけど、ウェアラブルデバイスとか、生体信号とか扱ってる会社でデータ分析をしてます。こんな感じですね。
ありがとうございます。あの会社面白いですよね。僕も一回だけ会ったことありますけど。
ね、株式会社アブレットというところなんですけど、めちゃめちゃ楽しいですね。うん、
いいこと。ありがとうございます。私と小池くんは以前同じ会社で働いていて、まあ、プロジェクト被ったことはなかったんですけど、なんか会社とかであってね、小池くんと議論させてもらうと、すげえ熱くいろいろ考えてて、ストイックで、めっちゃ詰めて考えるタイプで。
いや、そうですね。
毎回会うたび面白いんで、ちょっと僕が勝手に興味を持ったっていうのが始まりなんですけど、さっき小池くんからも紹介ありましたけど、まあ、全然違うんですけど、今道は。たまに会って話をすると、なんか新たな発見をくれたりとか、逆に僕が提供できる時もあると思いますし、
いや、ありがとう
ございます。刺激のある議論をさせてもらってます。お世話になってます。
ありがとうございます。じゃあ、ありがとうございます。
ありがとうございます。さて、今日は本の紹介をいつも最初にやってるんですけど、まあ、その紹介させてもらった後に、自由に本の感想とか、本から刺激を受けて、まあ、僕たちなりに考えたこととか、まあ、そこから派生して、まあ、なんて言ったらいいかな。まあ、いろいろ思ったことあると思うので、そこを話していく感じにしたいと思っておりますけど、大丈夫ですかね？
はい、お願いします。
ありがとうございます。じゃあ、最初にこの本、すごい内容濃いし、はい、知らない言葉がたくさん出てくるんで。
ですね。
僕からリスナーさんに向けて、書籍の紹介を最初させていただきまして、でその後補足等あればちょっとコメントをいただくような感じでイメージしてますけど、進めていきますね。
はい、お願いします。
はい。じゃあまず書籍の紹介ですけれども、 先ほども紹介しました通り、筑摩書房出版から出ています哲学入門、戸田山和久さんが、書かれた本です。この哲学入門は著者である戸田山さんが唯物論、つまり世の中のすべてのものは物理的なものの物理的な相互作用であるという立場をとって、意味とか機能、情報や表層、目的、自由、道徳、そして最後に自由の意味について議論を展開するという書籍構成となっていて、テーマとしてはありそうでなさそうでやっぱりあるものを哲学的、さらには唯物論的に掘り下げていく内容となっています。で、さて本のアウトラインなんですけど、ここも簡単にちょっと説明しないとですね、今日の議論なかなか難しいと思うので、私の方から説明させてもらいます。まず著者は2つの視点から意味するというものを捉えます。具体的には目的論的意味論ってやつと情報理論の2つなんですけど、目的論的意味論ってやつは、ある表層がある意味を持つという本来の機能を考えたときに、生存、生物の生存に有利であったため、生物がその表層の意味を捉えることができるようになったと考えるような考え方です。一方で、情報理論。これはシャノンって人が考えたものから派生していますけど、自然界で生じるすべての出来事は他の出来事の情報を伝えていて、意味の元となるようなものを持っているという考え方をしています。で、この本の中では、この目的論的意味論、生物の生存に意味があると考える論と、情報理論、すべての情報は他の情報を内包しているって考える理論。この二つ対立するんですけど、この二つを対立させた上で、これらを合わせることを試みます。まあ、何で合わせるかっていうと、思考的記号ってやつと自然的記号、これを区別することと、消費者と生産者、この二つを用いて両立を試みます。ざっくり言えば、自然界の情報は生き物の役に立つかどうかに関わらず存在するけれども、一方で生き物はその局所的な情報、まあ、いわゆる生きているエリアで成り立つ、まあ、普遍的な情報みたいなものをより分けて生存に役立つ表象を自分たちで獲得しているというような考え方をするような流れですね。で、まあ、ここが表象の話のコアになる部分だと思うんですけど、そしてさらにこの書籍は自由について議論を展開していきます。自由については決定論と自由、この二つの立場を紹介した上で、自由の概念について、まあ、重要な二つの概念を紹介します。まあ、それは、他行為可能性、まあ、他の行為ができるということと自己コントロール、この二つです。で、まあ、自己コントロールについては文字通りの意味なんですけど、まあ、要するに逆に決定されてない行為でも、もしくはランダム性を持っている行為でも、まあ、そういったものだったら、まあ、自由ではないと言いたい、まあ、そういった概念ですね。で、著者は自由に関するまとめとして、自由な、まあ、私たちや生き物、まあ、これらをエージェントと呼んでいましたが、これらについて次の3点で説明します。 1. 理由によって行為する。 2. 行為に先立って行為を検討できる自己コントローラーであること。 3. 経験に基づいて自分を再プログラミングできる。まあ、要するに、理由によって行為ができて、その行為をする前に自分で自分をコントロールでき、で、その行為をしたという経験に基づいて自分を再構成する。まあ、そこから学習できるというような、そういったエージェントを、まあ、自由なエージェントとして著者は紹介をしています。では、この自由なエージェントでも称賛されたり、まあ、責任を追及されたりするものとしないもの、これらの違いは何かということを、道徳をテーマにして、議論を進めていきます。で、この道徳をテーマにした章の中で著者は、自己作りの自由という新しい概念を紹介し、我々が責任主体であるためには、 ある程度自己を自分で作り上げた歴史が必要である。責任のない自己から責任ある自己への変遷を追いかけることが重要とします。道徳的に重要な自由の担い手であるためには、自己をコントロールできることに加えて、自己が 何らかの意味で守備一貫したものになっている必要がある、そのように述べます。そして道徳的に重要な自由の持ち主であると認められるためには、行為に責任を取る、これの実践が本当の自由意志を生み出していると述べる、そういった展開になっています。まあ、つまり責任を取ることで自己が拡張されていく、まあ、これは現実世界でもよくあることかなと思いますよね。まあ、そんな感じの流れで書籍は全体的に展開していきます。ちなみに書籍のリンクは概要欄にあります。はい、ざっくり言えばこんな感じでした。大丈夫ですか、補足。
そうですね、内容自体はすごい大きい範囲をカバーしているので、まあ、特に身近な自由とか責任とかのところで中心に今日は話せたらいいなと思ってます。
そうですね、最初の方とかすげえこう現実味は分かるけど現実はちょっと遠い部分もありますね。表彰とか ね、
厳密にちゃんと構築してくれてすごいいいんですけど、パッと文面じゃなく言葉だけで声だけで話すっていうのはちょっと難易度が高すぎますね。
そうですね、まあ今日は自由や責任、アイデンティティとか自己理解について、なんか変な音入ったかもしれないけど、はい、話せればと思ってます。じゃあ本を題材にいろんな話、まあ先ほど出てきた責任の話とかしていきたいと思いますけれども、まあじゃあ最初責任からいきましょうか。
そうですね。
出していただいている、事前に打ち合わせさせていただいた内容でいくと、責任についてというようなカテゴリーになってましたけれども。
そうですね。まあ、こう、本の中でも出てくるんですけど、年齢とともに、自己が形成される。まあ、ここまではまだ馴染みがあるので。で、その分、まあ、責任の範囲が広がってくる。まあ、これも馴染みがあるな、というところなんですけど、こう、そうですね。なんか、責任を取るとか、どこまでが、この仕事の自分の責任なのか、とかって結構曖昧というか、なんか、責任を取らされて辞めてるけれども、本当にその人が悪かったんだろうかとか結構あると思ってて、
うんうん。
まあ、この本でと、その、責任というものって何なのっていうのは結構丁寧に扱ってくれてるので、ここをちょっともう一回考えたいな、考えると良さそうだなって思ってます。
うんうんうんうん。責任の範囲はどこまでか。年齢とともに自己が形成されるという立場が示されているが、これについてどう思うか。ただ、責任の範囲、これって、難しいっすよね。書籍の内容からすると、まあ、自分の行為を自分で、自分の理由で説明できることがすごい大事だとは思うんですけど、うんうん、でも何でもいいかっていうとそうじゃないよね、多分ね。そこには多分意思がないといけなくて、なんか取らされる責任ってあるじゃない、多分。
うんうんうん。
それの問題ちょっと難しいなと思ってました、見てて。
いや、そうですね。なんか、確かにそうだなって本を読みながら思ったのは、責任を取れるような、なんですか、教育なり、機会が、または、これが責任だよと知れる機会とかっていうのがないと、まあ、なかなかこう、なんですかね、個人に責任があるという、まあ、世の中の通念に合わせて生きていくのっていうのは、まあ、難しいの。簡単じゃないなとは思いましたね。例えば、こう、知らない国、まあ、ある国で教育を受けて育って、で、別の国に行って、まあ、自分で当たり前と思ってることをやってみたら、 何か罪に問われたみたいなこととかですよね。
うん。
そういう例が読んでみて、あ、確かに、山本さんと議論して確かにそういうのあるなっていうのは思いましたね。
結構その責任を取る。まあ我々は言語を通して、その、自分たちのコントロールとか、モニタリングをするっていうのが、書籍の中でも展開をされているけれども、責任、これ子供の場合は分かりやすいよね。理由を咎められることで責任を取るっていうことで成り立つわけだけれど、
うん、
それがなんか、じゃあ逆に罪になった時に、さっきの国の例で言うと、まあ、自分はそうであると思ったけれど、なんか違うって、意思があって自分で行動はしてるけど、じゃあ他の選択肢取れたのかっていうと、なんかどうなんだろうと思うけどね。その半ばその、うん、その行為をすること以外選択肢になかったんだったら、なんて言うんですか、そのトラウマとかと変わんないじゃん。感覚的に。うんうんうん、なんで罪を犯したのっていう時に、過去こういうことがあって、そうするしかその人はなかったんだっていうことになってくると、それはもう責任、いや、ちょっと難しいな、これ。なんて言ったらいいかわからないけど、決定
論
者的な立場からすると、それはもう責任を咎めることはできないのでは、みたいな。国が違えば常識も違っていて、その人たちにとって他の選択肢はありえなかったわけだから、
うん、
その人たちの成長環境によってさ、行動が決まってるんだとしたら、そこに責任はないのかもしれないよね、もしかすると。
うん、そうですね。この本で、責任のところとか自由のところで出てきてる、多行為可能性ってやつですよね。他のこともできたのか、うん、またそんな機会はなかったのかっていうところですよね。
うん、
そこが、責任を考える上でめちゃめちゃ重要なんだなっていうのは、なるほどなと思いましたね。確かに。選択肢がなければ、もはや、誰がそうであっても、そこに誰がいても、もう全員そうなってやったわけだから。うん、その特定のその人のせいっていうのはなかなか言いにくいっていうことですよね。
うん。さっきの国の例でさ、捕まっちゃうとかっていう話になってくると、その罰をどう定義するかっていう話出てくると思うけど、うん、今の現状のシステムで考えると、特にその国の例とか犯罪の例とか、他の多行為可能性はなかったけど、現状のシステムに当てはめると、なんか罪になってしまうケースは、自分を拡張する上では、責任を取る実践をしなきゃいけないんだけど、責任を取る実践をすると、その学習できないっていう、なんか禁錮5年とかなっちゃうと、5年間のスパンが空いちゃうっていう、こう、難しいところはあるなとは思いますね。
もっと、
そこが、どうなんだろうね、でもね、難しいね。
そうですね、なんかまあ、まあ、法律のくらい、法律が出てくるぐらい、もう分かりやすく、罪というか、まあ、日本人の自分からしたら、ある国のある法律が全然なんでそれが罰なのか分かりにくいってあり得るかもしれないですけど、結構法律、いろんな国の法律で定められてるのも分かりやすく良くないことだな、みたいな。
うんうん、
ところが出てくると思うんですけど、もうちょっとこう、組織の中での、この役職だからこれをしてましたけど、まあなんかチームの失敗は、リーダーが責任を取るんだ、みたいな、そういうところになってくるともっとだいぶ曖昧で、多行為可能性というものがもっとだいぶ曖昧になってくるなと思ってて、
うん。
そこら辺は身近に、この責任という、概念をどうしてあげるといいのかっていうのは考えたいなというところはありますね。
難しいですね、そこは、
うん。
会社の中だと責任の所在が曖昧になるっていうことはよく出てくると思うんですけど。
うん、うん。
実際のところ、多行為可能性はあるとは思うんですけど、現実とのこう、うんうん、すり合わせをすると、選択肢が複数しか残らないとか、
うん、
まあ、それこそその選択肢の出され方によってね、こう誰かによってアフォードされている状態、まあ、つまりそのこうお金の面からするととか、今後の昇進を考えると他の選択肢はあるんだけど、 例えば他の社長とか上司とか、そういった人から、その、例えば、まあ、こういうふうにして、した方がいいみたいな、こう、
うんうん、
なんていうんですか。こう言ってないんだけど、そういうふうに見えるみたいなことはあるかもしれないね。
うんうんうん、
でそうすると、じゃあそれは自分で取った責任、自分で行った責任、じゃあ選択か、
うん、
ではなくて、外部に決定されているようなものになってきたりもするから、
うん、
その場合、取らされるっていう表現の方が、なんかこう、身近な表現なのかなというのはちょっと思いました。
うん、
あの、私の会社の話ではないですけど、もちろん。
いや、そうですね。いや、今の話聞いて、すごい、あの、何ですか、某国の某首相の感じが、僕思い浮かんだんですけども、あの、対策については、専門家の意見を、
はい、
あの、聞いていますっていう時もあれば、まあ、あんまり専門家の意見を聞かずに、あの、意思決定をしている時も、あるみたいですね。まあなんか、まあちょっと陰謀論に近くなっちゃうかもしれないですけど、
うんうん、
結構こう、いい感じに隠れ蓑を作るというか、責任の分散というかね、そういうのが、蔓延してるというか、まあ結構世の中、生きてる中で結構ありますよね。
まあそうですね。あの、ただ、この責任を取る実践によって自己が拡張されるっていう文脈があるように、うん、その、いい面もあるよね。責任を取って実践をしていくっていうことで、さっきの子供の例とかもまさにそうだし、僕も多分日常で実感してるけど、やったことないから、まあ、たこい可能性とか、なんかその、自己コントロールができてるかっていうと、ちょっと怪しいけど、その、責任を取る主体であると認めてもらうためには、やっぱりこう実践しなきゃいけなくて。それはあの責任取れないかもしれないけど、最初はね。でもそのやっていくことで責任が取れるようになっていくっていう考え方は、なんかこう、現実世界でも、すごくこう、適用可能というか、成り立つなとは思いました。まあ逆にその、責任を取る実践を経験していないと責任を取れる人として認識されない。まあこれ実績がないとあの、なんていうんですか、うん、信用されないのと多分感覚的に似てるんですけど。
うん。
で、結構その、いいんだけど、難しいなと思う面もあって、それはまあ具体的に言うと、責任を取れる人であるには、責任を取る実践経験が必要だとなってくると、うん、最初は責任を取る能力はないわけだから、うん、じゃあいつのタイミングでその経験を積むのって話になってくると、機会とか経験とか、まあ、環境とかによって、全く統一じゃなくなってきちゃうから、
うん、
まあ、そこってこう、すごい、工夫しないと、なんていうの、責任を取れる人は取れるけど、
うん、
責任取れない人は取れないっていう、その、いわゆる止める人は富みたいな形の世界になっていくなっていう感じはちょっとしては
いますね。いや、そうなんですよね。なんか、こう、自分もなんか面白いなと思ってるのが、あの、なんか共同体というか、まあ、個人の集団があるとしたときに、みんなが、みんなの失敗とか、無責任とかっていうのを、ちょっとその、カバーしてあげるというか、受け止めてあげれると、より責任を取る実践は、まあ、経験が増えて、自己の能力が上がってくると思うんですよね。個々人が。で、そうすると、まあ、集団として、全員の能力が上がってくる。例えば、会社とかだと、まあ、会社全体で何かを目指していると思うので、会社全体としてそれぞれの個人の能力が上がってくるってなると思うんですね。対して、その今言ってたみたいに、あ、逆に失敗とかを許容しないみたいな状況になると、誰かが責任を取るとか、まあ、失敗の原因にされて、その集団からいなくならなきゃいけない。
うん。
そういうこう、ウィンウィンにならずに、誰かがいなくなる、まあ、ルーズが現れると、一気にこう、責任のなすりつき合いというか、
うん、
個人個人がその集団全体の利益として動けなくなる、平行状態、ウィンウィンで全員で頑張れる状態と、誰かが誰かを蹴落とし始めて、集団としてどこにも行けないっていう、この二つの状態のバランスがすごい微妙なラインで、
うん。
うわ、なんかこれは勝手に面白いなと思って見てますね。
心理的安全性ってやつもそうじゃない？まあ、失敗を許容するっていう側面結構あると思うんですけど、
うん、
それこそ責任を取る実践を経て初めて実績が生まれたりとか、責任を取れる主体になっていくんだったら、最初はできないことを想定しておかないと、やっぱりこう、なんていうの、集団自体が組織化されないよね。事故は事故のまま、自分の失敗を取りたくないから、うん、他人失敗、こうする、なつりつけようみたいなことになってくると、
うん、
このチームっていうものも一つの組織だから、まあ、自分がそのいろんな側面を持っているのと一緒で、チームもいろんな側面、いろんな人がいるわけだから、なんかそれを一つのさ、なんかこう、まあ独立は個人って言ったらおかしいかもしれないけど、責任を取れる集団にしていくためには、そのチームの中で、やっぱりこう、実践をしていた時に失敗しても許容したりとか、カバーできたりとかっていう、こう、ある程度のしなやかさみたいなのがないと、なかなかその、チーム全体で、じゃあ一つのプロジェクトにコミットしましょうとか、っていうことになりにくくなっていくよね。
うん。
チーム内で罪の、うん、とかなんか責任のなすりつけ合いが発生すると、そんな重要なプロジェクト任せれないし、
うん、
パフォーマンス自体も上がっていかないし、集団のアウトプットが上がっていかないよね。
うん、そうなんですよね。やっぱり組織全体としては、個々人の責任の範囲が増えてきて、やることが増えてきて、あの集団として全体としてやれることが増えるっていうのが一番理想だと思うんですけど、もうひとたびどこかで、あの、なすりつけ合いというか、受け止めれない状況が起きると、どんどん個人個人の責任の取れる範囲、行動で取れる範囲が狭まっちゃって、うん、集団としてもしぼむっていう、この、もう一方向ですよね、完全に。広がるときはずっと広がる。広がるときはすごい広がるし、あるタイミングで収縮が始まったら多分もう、どんどんどんどん収縮するっていう、ありますね。
それはありますね。あの、なんかその本の中ではさ、なんかこう、インフレデフレっていう話が結構あって面白かったんだけどさ、なんかその自己コントロールできる個人とか、自由意志を持ってる個人、責任を取れる個人っていうのを、うん、あんまりこう高く設定しすぎると、やっぱり窮屈になっていくよね。
うん。
そんなの達成できる人いなくなっていくから、なかなかこう責任をこう取ろうと思えなくなってくるし、
うん。
さっきのあの責任のなすりつけ合いもそういうことじゃない、結局。責任を取れる人って能力が高くないと取れなくなっていくから、求めるこう要求が高くなっていって、うん、まあ、取れない人も全然取れないし、取れる人は取れるみたいなことになってくると、うん、やっぱりそこって、そうあるべきかっていうと、なんかもうちょっと失敗してもいいからみんなで責任取っていこうよみたいな。
うん、
そのこう敷居を下げていくっていうのがすごい必要なのかなと思っていて、例えば技術職とかだとさ、すごい能力高いとできること増えるのは確かにそうなんだけど、じゃあなんかそういう人たちじゃないと仕事できないとかなってくると、やっぱり仕事しづらいし、仕事取っていけないし、実践できなくなってくるじゃん。例えばなんかスーパーエンジニアがいましたと、その人以外はジュニアでしたみたいなことになってくると、やっぱその人に仕事が集まるし、その人は実績を上げられるけど、他の人がなかなか取っていけないから、こう事故が拡張されていかないね。やれることも増えていかないし、
うん。
それってそこまでできなくてもいいんじゃないとか、どこまでやれたらいいんだっけみたいなのをこう下げていけると、他の人も失敗しつつ、自分を拡張していけて、責任を取れる範囲が増えていくっていう、なんか良い循環が生まれていくのかなっていうのは、思いましたね、
うん。いや、そうですね。今の話でも、あの、まあ、この責任を取る。責任を取るって何みたいなところで思ってたのがあって、
うん。
多項異化論性というのも関わるんですけど、あの、組織全体で何か失敗したときに、そのトップが責任を取るじゃないですか。
うん、うん。
だけど、そのトップが、その組織全体の多項異化論性を持ってたとは思えないなと思ってて。つまり、そのトップのみに責任がある状態ってどういう状態かっていうと、そのトップが A という意識とすれば、まあ、A に付随する結果が得られて、B という意識とすれば、B に付随する結果が得られるみたいな、そういうこう単純な、まあ、軍隊とかはそうかもしれないですね。全員攻めろって言ったら全員攻めるから、確かに指揮官の責任だけど、会社とかの組織だと、あの、任せる場っていうのが生まれると思うので、トップの多項異化能性から離れると思うんですよね。
うん。
他の人の多項異化能性になっちゃう。そうなった時に、まあ、組織が責任を取るっていう今の状況っていうのは、まあ一つの、集団全体としての、なんですか、営み方というか、円滑に 集団を進めていくやり方の一つだと思うんですけど、うん、ちょっとなんか単純すぎるんだろうなという気は思いますね。まあ他に方法があるかって言われると、ちょっとまだ思いつかないんですけど。う
ん、さっきの話で言うと、責任を取れる主体がそのリーダーしかいないっていうのはあると思います。なんか、
うん、
その規模とか、まあ、どこに対して、だからまあ、なんていうの、その規模で責任を取ったことがある人が他にいれば多分責任を取る対象になるんだろうけど、
うんうん、
例えばね、あの、コミッティみたいなのを持ってるとしますよ。あの、会社が。うんうん、まあ、あの、トップは一人じゃなくて、トップは複数いました、
うんうん。
で、例えば合議で決めますみたいな会社のパターンだとすると、その時って、そのコミッティにいる人たちは同じ多分責任範囲を取れるし、
うんうん、
同じその、なんていうの、規模感で責任を取った経験が多分あるだろうから、別の人が責任を取るってことはできるだろうけど、うん、なんかある程度ヒエラルキーみたいなのが発生すると、責任を取れる範囲っていうのが、その、ヒエラルキーの上下みたいなので、多分領域が区切られてくるので、
うんうん、
まあ、その場合は、ヒエラルキーの階層が下な人たちが、なんていうの、自分たちの裁量で、自分たちの意思で、こういう可能性を踏まえた上で意思決定をした結果に責任を持つっていうことが、上位の階層には求められるのかなとは思うけどね。
メンバー、リーダーからすると、メンバーの他行為可能性も自分の責任に含まれてくるっていうことですね。
そうそうそう。まあ、もっと言えば、一番上の階層にいる人たちって任せる相手が複数いる可能性あるじゃない。まあ、そういった意味では他行為可能性はあるよ。
ああ、そうです。はい。
誰に任せるか。
はい。
で、まあもちろん人しかいないケースもあるけど。
うん。
あの、その中で、ある人を選んだっていうことには、責任が発生してもおかしくないかなっていう。
はい。
で、ある人を選んで、その人が、こう、何かやった結果には責任があるっていうのは、まあ、わかるのかな。なんか、なんとなくわかるなって僕は思いました。
そうです。なんか、結構こう、あ、これが、責任を取るって何って考えたかった理由というか、きっかけが、あの、なんか不祥事して、トップが辞めるみたいな結構あると思うんですけど、
うん、
何も、いや、なんだろう、すごいこう、マスコミ向けじゃないですけど、お、うん、なんていうんですかね、こう、表面をなぞったなって感じ。そして表面がなぞられたことに満足してるなという感じがしてまして、
うん。
それ責任を取るってちょっともう一回考えたいなって思ったきっかけではありました。
何に対しての責任だったかがあるかなとは思いますけどね。
うん、そうですよね。だから何に対しての責任だったかだと思ってて、あの、例えば、その、それこそ、に、さっき言ったみたいに、任命すること、誰かをアサインすることっていうのは、確かにその部長、上に、上長の責任、他行為可能性の範囲内だと思うんですけど、まあ、任命するタイミングで、まあ、ちゃんと決定されたとしたんだとして、任命された人が何か間違ったことをしてしまったんだとしたら、まあ、ちょっと、情緒が、咎められる範囲はそんなに大きくないんじゃないかな、みたいな、ことは思ったりはしますね。うん、
まあ、一般的にマスコミが、その流しているような、その、辞職とか責任を取って辞めるみたいな、ケース。まあ、政府とかもそうだけど、任命責任問われるっていうケースかなりあると思うんですけど、まあその、まあ、任命責任は多分あると思うけど、ある程度は、うんうん、実行主体に対して責任を咎める的なことってどれぐらいあるのかなと思うね。現実世界だとそのトラブルを起こしたタイミングでその関係した責任を取れる人、まず例えば、うんうん、まあ、課長クラスとか、
うん
が、とりあえず責任を取り、で、部長はその任命責任があるから、責任を取り、みたいなことになってくるのかね。
うん。なんか、やっぱ、全員で分散し合うかなって思ってて、
うん。
まあ、自分が見えてる範囲、観測する範囲が、トップが誤って、辞職したしか見えてないから、今みたいな、先入観になっちゃってるかもしれないですけど、
うん、
なんか、誰かが辞めればいいみたいな。それで、 外から見てる人が満足するみたいな状況っていうのはあんまりなんか健全じゃないのかなっていう。外から見て責任が取れた取れてないって判断するんだったら、ちゃんと問題が何かあって、どういう組織構造で誰がアサインするたっこいい可能性があったか、どこまで考えないとなかなか責任をちゃんと取れたか取れてないかって判断するの難しいな、なんていうのを思いましたっていう。
そうっすね。まあ、責任を取る方法としてやめるっていうのが適切な方法なのかはちょっとわからない。なんか、同じような議論でね、罪でもあるけど。なんかその犯罪を犯したからといって、じゃあその人に対して、なんか処罰を加えることが正当な理由かっていうと、なんかそれはなんていうの、正当化はできるけど、
うん。
正当化は何とも言えないね。その正当にちょっと言葉が分かりました
。そうですね。
正当にすることはできるけど、正当であるかは分からない。
うん。なんかそれでやってるものの、それが正当なんだろうみたいな通念あるものの、
うん。
ちょっと何とも言えないですよね。
その直感が合ってるかは何とも言えないね。確かに。
うん、
責任を取る主体になるときには、その自己っていうものを、うん、まあ、ある程度コントロールできる必要があると思うんですけど、
うんうんうん、
その自己っていうものをコントロールするためには、まあ、自分を知る必要があると思っていて、まあ、自分がどういうものであるかっていう、うんうん、こういうのをなんかアイデンティティとかさ、まあ、自己同一性とかって言ったりするけど、
うんうん、
まあ、小池君にとってその自己っていうものを認識したタイミングとか、まあ、どういう時にその自己を、まあ、高めていこうとか認識してこう分かるようにしていこうみたいなことを思いになりましたか、
うん、そうですね、中学生とかだとアイデンティティの喪失とかってあると思うんですけど、
うん、
まあ、全く漏れなく自分もそうなりまして、いろんな家にある自己啓発の本を読みながらよくわかんねえ、一回ベッドで10分間死んだ時のことを想像してみようとかは4回ぐらいやりましたね。はい、たくさんやりました。だけどあんまわかんないなみたいなまま、18歳大学生になり、その時にちょっときっかけがありましたね。なんかその時までは何か今までの中で自分らしさ、唐揚げとそうめんが好きだとか、あ、これは自分らしいなとか、あったんですけど、なんか、もっと大きいと言いますか、まあ、その時悩んでたのは、どんな仕事をして生きていこうだったんですけど、俺にはこの仕事が多分向いてる、こんな過去があるから、なんていう過去は全然なくてですね。ただのサッカー少年、勉強少年だったしか、考えてなくてですね。とりあえず営業をやってみたんですね。大学1年の時に。まあ、結果的に、これ、向いてないなって思って、ちょっとやってやめてしまって。で、その時、結構悩みましたね。自分って結局何が得意なんだろうとかって考えて。その時に、ちょっと気づいたのは、もはや、この18年間、自分らしさなんて、言えるようなものなかったんじゃない、ないんじゃないかっていうのを思いましたね。なんか、もう、過去を探しても、自分らしさがないんだとしたら、もう、今から、自分らしいのを作るというか、もう、2年間これやれば多分、一つ、これは自分らしさですって言えると思ったので、思ったのがその時だったので、ちょっと、その方針で、もう今からやるやつを、これが自分らしさですっていうことを、にしようって思った時ぐらいから、自分が何であるかについて、ちょっと自信が持てたというか、ちゃんと考えを進めていけるように悩むんじゃなくて、考えを進めていけるようになったきっかけでしたね。
うん。小池くん今何歳だっけ？
23歳です。
あ、じゃあ、自分の歴史は5年分あるってことね。
あ、そうです。まさに。
そうだね。確かに。その、ちょっと一点すごいこう聞いておきたいなと思ったことがあって、向いてないなっていう仕事、自分がやった仕事とか、自分が直面した課題に対して向いてないなと思った時って、自分の中にその葛藤とか、その、本当はやれると思ったのにできないこととかって、すごいこう、うん、 うまいこと言えないけど、あの葛藤があると思うんですよ。
うんうん、
だからそこに向き合う、直面するっていうことにはすごい勇気がいると思っていて、辞めるって決断もそうだし、辛いのに続けるってこともそうだし、
うん、
その時のこう自分のこ心の気持ちとかって、なんか心の動きかはどういうふうに見えてました？
いやー、めちゃめちゃ悩みましたね、具体的には。あの、ここで辞めるっていうことは、未来の自分も今と同じぐらいやって辞める可能性が高まるなって思ってて、大学受験もそれが理由で第一志望を、あの、貫いて第二志望に入ったみたいな。第一志望はちゃんと受験したみたいな過去があったんですけど、なので、うん、向いてないとするのはめっちゃきつかったですね。もっとやれるんじゃないかとかは思いましたし、そうですね。まあ、その時はまだ営業の仕事初めてしてみて、ダメだって分かっただけだったので、まだ他にも選択肢はあるだろうというのは、希望としては思ってました。
うん。
でも一つ負け、勝ち点はつかなかったのはすごい感じて、だからこそ次は決めに行くぞぐらいの気持ちを高めて次に行きましたね。
なんかすごいわかるよ。僕も最初のバイトをやった時に、辞める瞬間、すごく悩んで、どういうふうに辞めるって言ったか、意外と覚えてるし。
うんうん。
その、それってさっきの話で言うとさ、自分の選択に責任持つよでしょ。
うんうん。
自分の約束みたいな。
はい。
ちゃんとやろうと思ってやった自分の意思で決めた。まあこれが誰かから決められたものかもしれないし、自分が思ってやったものかも。まあそれはちょっとわからないけど、何にせよ自分で決めたものに対して、やろうと思った目的が達成できないときに、ちゃんとこう自分で責任を取ろうとするっていうことって、自己をこう確立する上では大事なことなんじゃないかなっていうので、お聞きした感じですね。
うん、
でそこで、そのさっきの話で言うと、次の選択肢が見えていたんだったら、結構ポジティブだなとは思いました、今、聞いてて。
あ、そうですね。もう、営業しながら、うわ、やりたくねえな。これ、やめるとしたら、他に何があるかなとか、ちょっと探したぐらいだったので、逃げ道がないんだったら頑張れるけれども、逃げ道があるんだったら、最悪やめてもいいから、みたいなことは、シビアにっていうか、ちょっと、現実的に考えちゃいましたね。
うん。うん、うん、うん。ちなみにその向いてないなっていう言葉を自分なりに解釈するっていうのは やれます?そのなぜ向いてなかったかとか、それって自分の相性をこう学習するというか、
うん、
次の選択に生きるこう損失が発生したわけじゃない。
はい。
小池くんなりの解釈はありますか？
いやー、結構自分の好きなテーマというか、ホットなテーマだって、自分の中でも。結構才能ですね。才能というのとだいぶ近いと思うんですね。向いてるか向いてないかって。で、まあ一つ思っているのは、まあなんか結構ありがちかなとは思うんですけど、何かまあその作業なり、まあ何かゴールなりを夢中でやれるとかっていうのが一個と、それを夢中でやった結果、同じように夢中でやった人よりも、どれぐらい伸びるか、進化するか。で、才能というものが、才能とか、向いてる向いてないとか決められるかなって思っています。多分才能があっても、夢中にならずに、時間をかけなかったらやっぱり、多分能力は得られないし、人よりめっちゃ時間かけてるのに、なかなかなんかうまくいかないなみたいなことってのもやっぱり、向いてないと言っていくかという気持ちがあるので、
うんうん。
なので結論としては、一定時間やってみて、伸び幅を見て、納得できなかったら、自分的には向いてないと判断するみたいなイメージですね。
おお、めっちゃ損切りしてですね。
あ、損切り、あ、はい、そうです。
なるほど。でもそれってすごい大事なことですよね。ポテンシャルとか、そこにこう全部投資しちゃうと、かなり参加コストみたいなのも多くなるし、
うんうん、
許容できるコストの範囲内で、これからの将来性を一回検討して、ダメなら切るっていうのは、なんか処世術というか。
そうですね。なんかまあ、そこいつ これが自分に向いてないなと判断するか、損切りをいつ意思決定するかっていうのは結構人それぞれだなとは思いますね。自分は早い方かもしれないですけど、わかんないですけど、うん、それは微妙なラインです。
自分のことを理解するって話、さっきずっと話をしていたんですけど、
はい、
書籍の中で、まあ、やっぱりこう自分たちの理解とか認識とか、まあ、直感的に正しいと思うところとかですね、言葉を通して理解するってことはできるけど、うん、その認識が完全でないっていう指摘もあると思っています。うん、でそういった時に、まあ、そういった観点を踏まえて、つまり、まあ、自分の認識が、まあ、全てではない。自分のことを完全に理解するのはやっぱり難しい。っていうことを踏まえた上で、その理解するときの工夫、自分を理解したりとか、うん、自分の認識を改めたりとかするときの工夫っていうのは、ちょっと聞ければいいかなと思ってます。
そうですよね。自己理解、難しいですよね。うん。結構言葉に縛られたりとか、私は〇〇タイプだからって自信がつくときもあれば、自信を喪失するときもあるな、みたいな。
はい。
結構、手段に、縛られるとこありますね。あるなと思って言いますね。そうですね。意識してることは、実際に自分がどんな行動をするかっていうのから、自己というものを理解しようっていうのは、最初のステップとしては、自己理解の最初のステップとしてはいいかなと思って言います。
うんうん、
結構考えとかがよく移るのに対して、どんな行動をするかっていうのが結構、うん、まあ自分の、主観的な判断、評価ですけど、結構一貫してるなっていうのがあるので、または別の行動を取るときには、まあ何かのトリガーがやっぱり分かりやすくあるなっていうのがあるので、そこを観察するようにしてます。
うん。さっきの行動、結果になると思うんですけど、が一貫しているなと思う小池くんの行動っていうのは、もうすでに守備一貫しているから責任を取れる主体などではないかと言うと思ったんだけど。
うんうん。
つまり心理的な、その頭の思想は、もちろん、こうじゃないかもしれないとか、こういう可能性だとこれもあるなとかっていう中で移ろうけれど、
うん、
最終的に人が見る奇跡っていうのは、守備一貫している必要があるよね、ある程度ね。責任を取れる主体だとね。そういった意味では、もうすでに小池が責任を取れる主体である。っていうことなのかなということを思いました。逆に、その自分の行動を振り返ったときに、あ、なんか右往左往しているなってなったときは、その、まあ、他の人から見ると守備一貫していないように見えるから、
うんうん、
そこを、じゃあ、なんか自分はどういう方向で、まあ、なんかその、行動していってるのかっていうのを見直してみるだけでもいいのかもなと思って。なんかあるときはこういうこと言ってたけど、ね、あるときはこっちをやってて、あ、こっちをやってて、みたいな。一見すると蛇行してるように見えるけど、実は一貫した何かがあるのかもしれないし、ただただ蛇行してるだけなのかもしれないし、
うん、
そこが見えてくるともっと違うかもしれないですよね。自己認識がまだ難しいなと思ってる人は。
そうですね。なんか、まあ、これ自分の、勝手な気持ちですけど、守備一貫しちゃうとちょっとおもんないなとかってはあるんですけど、あって、まあ、それを踏まえて自分がいいと工夫してるかっていうと、この本にもありましたけど、責任が問われるときになって初めて、多項位可能性とか一貫性みたいなところが大事になると思ってるんですね。
うんうん、
例えば今日の夜ご飯何食べるかを、全然食べたことないものを食べても別に責任問われないと思うんですよ。責任が問われるときは、守備一貫した行動を取る。ちょっと、結果的ですけど、守備一貫した行動が取れそうなところだけ約束するみたいなのは結構、まあ、今まで、こう、人との約束を破り、怒られ、反省する中で身につけましたね。外面の自分は約束を守れる人間であれという。そうですね。
まあ、確かに、守れない約束したら難しいよね。その責任発生した時にも。うん、いや、なんか、多項位可能性を認識できちゃった時が多分一番辛くて、自分の中で。責任取る時に。守備一貫して、あ、これだったらいけるっていうふうに約束できる状態って、こう自分に、まあ、自分も受け入れられる気がするんだけど、 なんか蓄え可能性十分にある程度検討できない上で、できなかった上で、なんかこう、不意に責任のある決断をしてしまうと、蓄え可能性に咎めを受けて、あ、これもできたかも、あれもできたかも、とか、なんで私はこういうことしたんだ、みたいな自責に囚われるっていうのあるなって思って、ちょっと。
それありますね。ああ、それはありますね。確かに。うん、その、後悔というものが、後悔というものもすごいメインなパートな気がしました、今。多行為可能性を検討しきらないこと。
そうね。それこそさ、検討できることも失敗の上で成り立つわけだけれども、
はい。
あの、失敗した時には多分そう思うよね。多行為可能性が後から見えて、
うん。
ああ、それやっとけばよかった。が次に来てくる。
そうですね。うん。それありますね。うん、なんか、やっぱり、それで言うと、あの、たこい可能性の検討をちゃんとするっていうのは、あの、未来に生きるんだなっていうのは今、話しながら思いましたね。
うん。
うん、やっぱちゃんと考えて決めるっていうのは、あの、そのタイミングで失敗したとしても、とても有意義なんだなって。
無意味な失敗はしないっていう感じかな、多分。
そうですね。だから、めちゃめちゃ考えた上での失敗だったら、とてもいいということですよね、うん。
結構失敗も想定してみたいなのをたまに考えるけどね。
ああ、自分結構それいいと思いますね。それこそさっきの、あの、責任が問われるところのはいい、ちゃんとした約束しかしないというのと、
うん、
方向性は全く一緒な気がしますね。めちゃめちゃやばい状況。本当にもう、その学びで全てが終わってしまったら死んじゃうとか、状況にならないように、リスクを計算した上で、でもやっぱ学習の学びの面があるからやってみる。で、まあ失敗する可能性はちょっとあるから失敗してみるとかっていうのは有効だなと思いますね。
それこそ責任を守備一貫して取るっていう方法は、失敗した時にどういう守備一貫した態度を取るかっていうことでもあると思うんですよ。
ああ。
つまりその失敗することがないわけないじゃないですか。つまりそうすると失敗した時に自分がどういう態度を取るかっていうことも自分のその責任の取り方になってくると思っていて、
うん、
まあ、もちろん謝るっていう方法もあるだろうし、失敗した時のバックアップを用意しておくっていうことも多分その方法の一つだし、
うん、
なんかその成功した時はそれは別にいいんだけどさ、成功ずっとできるわけないから、まあ、なんか失敗した時にどういうふうなこう対応を取るか。その辺もいくつか検討しておくと、結構その、約束できる、コミットできる責任の取り方ができるのかなっていうのはなんか思いましたね。
うん。そうですね。それはそう思いますね。うん。だし、あと、あの、責任を取るで言うと、やはり責任を問いたくなる人と、責任の量、度合いとか、範囲をちゃんと決めとく。期待値をちゃんと調整しとく。みたいなのはいいですね。うん。
うん、うん。僕は自己理解するっていう観点で言うと、
はい。
その、やっぱり僕は言語を通して理解することが多いですけどね。内省みたいなことは、よくするかな。なんか、心を見るみたいな。なんかうまいこと言えないんだけど、自分から一歩自分を引いてみたときに自分がどう見えるかみたいなのをちょっと考えることはありますね、
うん、
だから自分は今怒っているなと気づくことが大事で、怒っている気持ちを抑えようとすると抑圧になっちゃうからやらなくていいと思うんですけど、
うん、
でもなんかそのあるタイミングで自分は怒っていたということを後からでも知覚できると、なんか自分の感情を 後追いで理解できて、その自分はどういう時にこの感情を抱いていたのかっていうのを後から分かる、
うん、
あ、なんかこの時は自分は辛いと感じるんだなとか、自分はこういう時に不安を感じるんだなっていうのを、自分の感情 をちょっと話してみると、なんかよりこう自分の感情理解が進むのかなっていうのを、それが自己コントロールになっていくわけじゃないですか。そういう状態をあえて避けるとかさ、
うん、
例えばリスクヘッジとか、僕はあの不安を感じやすいタイプだから、リスクはヘッジしないと不安を感じてパフォーマンス出なくなるみたいなのが なんとなく経験上理解をしていて、だからこそ、じゃあ自分が責任を取るためにコミットする対象では、失敗した時のリスクを考えなきゃいけないし、いろんなものを検討して、その、ちょっとでも不安な要素があると、そこを、まあ、できる限りヘッジしようと頑張る。みたいな、こう、責任取り方に、こう、結びつけることができるのかなっていうのは、ちょっと思ってます。
うん。ありましたね。本の中でも、人間の、まあ、発生的観点から、まあ、原始的な生物から進化していくって述べる中で、そもそもの目的とか、自分がどう感じてるかを、までを、知覚できる、表彰できるっていうのが、そうですね。ここに行って、何をしてるみたいなのを進化系として、人間はできるっていうのは述べてて、それの有効な使い方ですよね。まさに。自己コントローラーを再プログラムする。
なんか嫌な状況が嫌だったから、次やるは、結構動物的な考え方な気がするんですよ。個人的には。なんかそこから理解する必要が多分、必要があるっていうか、なんか理解した方がうまくいくのかなって。僕らには予測する、思考する表彰があるわけじゃない、つまりその、ないものをあるように認識して、そのための方法を考えたりとか、そのために目標立てたりとかでできるじゃないですか。
はい。
だからなんか嫌なことがあったからもうやらないとか、嫌なことがあったからこれは避けるみたいなのだと、条件反射に近くなっちゃうんで、
うん、
それだとやっぱり学びの量というか、次、その責任を取らなきゃいけないっていう時に、自分なりの説明ができなくなっちゃうね。外部の反応に対して、自分が反射的に対応したりとか、嫌だって思う気持ちだけで判断しちゃってるから、
うん、
そうじゃなくて、こう自分がその時感じた内容を自分のなんか第三者的な人がこう理解して、まあ、分析をすることを通して、より抽象的な解決策を見出すみたいなプロセスは、
うん、
すごく大事かなってなんか思いますね。責任を取るときもそうだし、うん、メンタルバランスを取るっていうのもそうかもしれないね。
うん。まさに、なんかメンタルバランスを取るところでも生きるなって思って言いますね。RPG の主人公とプレイヤーみたいな視点で自分は説明とか考えるんですけどいい、ね、ゲームの中の主人公が、プレイヤーの体力も担っちゃってるんで、そこを、できる限りこう、切り離すとか、まあ、そこも含めてケアしてあげる。例えば、HP が減ってる時にプレイしないとかですね。ゲームの中の主人公がなんか窮地に陥ってたら、一旦ゲームを閉じてですね、その主人公が回復するまで待ってですね、まあ、つまり自分が寝るってことなんですけど、そういうのをしてあげると、やっぱり、ちゃんとゲームの中のプレイヤーがどういう状態かっていうのを正確に、つまり今は自分がどういうことを考えてるとか、怒ってる、怒ってないとかっていうのを正確に、近く表彰できると思うので、ちゃんと、プレイヤーの HP を見て、中の主人公の HP を見て回復させてあげるっていうことですね。で、ちゃんと、コントロール力が減った時は、緊急停止ボタン的な仕組みは、すごい役に立つと思いますね。うん。思います
確かに、
うん。
寝るとか、どっかに駆け込むとかそうだよね。
うん。何か、その、例えば、ネットフリックスで見たいものを用意しとくとか、読みたい小説をあえて読まずに置いとくとかですね。緊急回避手段たち。
うん。
役に立つと思いますね。うん。
まあなんか自分の理解っていうのは難しいけれども、責任を取れるような自立した個人みたいなのになるためには、この会話で話をしていたような、自分の話ができるっていうことが、もうそもそも自分の物語って書いてあったけど、自分で個から派生したいろんなこうストーリーを語れるっていうことになるのかなっていうのは、この議論を通して、ちょっと僕は理解が深まったところでありますね。自分っていうね、こう、原点がいて、その周辺に関わってくれる人たちとの、インタラクションとか相互作用みたいなのを、まあ、どう解釈するか、どういうふうな物語として認識するかはすごいあると思うので。
なりますね。思います。だから、物語を作っていく上での、まあ、自分の認知、自己意識を作っていくっていうのもあると思いますし、プラス逆に、物語が、自分というものを作っていくみたいな側面もあると思うので、 あの、物語があるから自分はこういう一貫した行動を取りそうだと自分でも予測できるみたいな状況ってあると思うので、まあちょっといい感じに物語をコントロールしてですね。
うん。
自分がエンジニアを始めた時もそうだったんですけど、物語ないから、今から2年間、5年間書きます物語を、みたいなのにやると、なんか再スタートなり、ちょっと詰まった時の方向転換とかもしやすいのかなっていう。あんまり物語に縛られない自己認識というのも、まあ、そこまでやれると最高なのかなと思ってたりします。
なんか物語だと感じるのは、あれかもしれないですね。点が後で繋がるみたいなことなのかもしれないですよね。もしかすると。
ああ、そうです。
うん。奇跡がそういうふうにこう話になるみたいな、そういうことなのかもしれないですね。失敗すらも物語だと思うから、そういう意味で言うと。
じゃあ本当にそうです。
さて、今回は小池くんをお迎えして哲学入門を題材にしたテーマをお届けしてきました。小池くん、番組に参加してみていかがでしょうか？感想などあれば。
いや、あの、一応事前に話す内容とか、ね、まとめはしていったんですけど、話す中で、あの、アマールトの視点もたくさん出てきますし、ちょっと本筋とそれながらも好きなテーマとかちょっと話したりして、それも楽しかった。
いや、よかったよかった、本当にいいですよ。まあめちゃめちゃね、上げてもらったトピックあったんで、話せたんだよ、半分ぐらいなんですけど。
そうですね。しかも、あの、高尚なテーマなので、なかなか長くなりがちですね。
そうですよね。これを聞いてくださった、最後まで聞いてくださった方になんかこう言っておきたいこととかありますか？こう、この本についてでもいいし、感じたことでもいいし。
そうですね。この話を、ここまで聞いてくださった方というのはもう明らかにこの本を読むべきだなというのは思いますね。省いてしまったより細かく大事なことたちが前半にありますし、本当に最後、人生の意義について著者が述べてますけど、そこもめちゃめちゃ自分の中で響いたので、うん、読むと面白いと思います。はい。
ありがとうございます。じゃあさて、最後に番組からお知らせです。トッキングトークではツイッターでご意見、感想を募集しています。こういう本紹介してほしいとか、こういうところ改善してほしいなどあれば送っていただけると幸いです。あと、哲学入門を読みたいと思った方は概要欄にリンクを掲載していますのでご活用ください。番組が面白いと思っていただいた方は番組の購読やフォローなどお願いします。 Spotify、Google Podcast、Apple Podcast など主要のポッドキャストをクライアントで聞けますので登録いただけると嬉しいです。では小池くん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。